自分でデザインする家事リスト、リセッターリストの山本香里です。あの人の毎日は家事や暮らしをテーマにしたポッドキャスト番組です。概要欄にあるお便りフォームから感想、質問、トークテーマなど募集しています。リスナーさんからのお便りをお待ちしていますのでよろしくお願いします。さて、今週も引き続き一般社団法人日本キッチン育児協会代表理事でありフリーライターの大口智子さんをゲストにお迎えしています。大口さん、こんにちは。
こんにちは。
今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、先週いろいろお話を伺ってきたんですけれども、
はい
はい、ちらっとね、前回のお話の中で息子さんも大学生とかっていう話が出たかと思うんですけど、はい、で今もう大人2人暮らしみたいな感じっておっしゃってたんですが、
うんうん、
もうお子さんはお二人？二人です。
そうです、二人、息子2人で、うん、上の息子が26、下が21、うん、2人とも成人してるね感じです、はい、
そんなにも大きいんですね。
そうなんですよ。上の息子はね、東京で社会人やって暮らしてまして、うん、下の息子はだから本当今大学4年なんですよ、
うん、
大学4年で今頃東京にいるはずだったんですけど、去年の春に帰省したらコロナで東京に戻れなくなり、
はい、
ずっとオンラインなので、
あ、そう
か、行く必要がなくなったんですよね。だからずっとこっちにいますっていう状況です。
ちょっと残念というか寂しいところは ね、
ね、
ありますね。
ちょっと機会損失にはなっちゃったかなとは思うんですけど、まあこれはこれで人生なので
、
はい、思いがけず、ね、夫婦2人のところへ下の息子が来て3人の生活がしばらく続いているので、まあ、それはそれで楽しんでいます。
あ、なるほど。でもなんかまあ、私は子供が今小学校6年生なんですけど、はい、ね、いつかどんどん、まあ、赤ちゃんの頃から見たら大きくなってるからいつかはそのぐらい大きくなるんだろうとは思うんですけど、うんね、小さかった頃お子さんがと比べて、はい、そのなんていうんですか、暮らしの変化とか時間の流れの変化とか、どう今振り返るとどうですか？一番忙しかったのいつだったなとかありますか？
そうですね、下の息子がね、小学4年からかな、4年から6年まで野球やってたんですよ、
うん、
で、まあ、野球って言ってもいろんなチームがあるんだろうけど、たまたまうちが入ってたチームはですね、うん、毎週土日朝から晩までの練習とか試合のチームで、結構ハードだったんですよ、うん、もう本当に毎週毎週土日と言ってたので、あの頃が多分一番忙しかったかなとは思いますね。まあ、楽しい思い出もありますし、大変だった思い出でもあるっていう感じの時期ですね。
なるほど、うん、はい、そっか。だってそれ付き添う感じとか、うん、送迎とか役割、はい、とかがいろいろあったってことですよね。
そうなんです。まあ、必ずいなきゃいけないってわけでもなかったんですけど、うん、まあ、せっかくなのでいられる時はっていうこともあって、
うんうん、
まあ、あとやっぱりどうしてもそのグラウンドにずっといるお母さんと全くいないお母さんっていうのがいろいろあるわけですよ、大人の事情が、
う
ん
う
ん、
ありそう。
なのでできればいる側、グラウンドにいる側にね、そっちの方がいいかなと思って、だからほぼ毎週土日グラウンドにいましたね、うん、だからあの頃から比べたら、中学入った頃には、まあ、野球はもうやらなかったので落ち着いたかなと思いますけど、うん、その後ね、中学2年の頃に起立性調節障害っていうのになって、下の息子が、うん、まあ、今だいぶその名前も浸透してますけど、当時まだなんだかわからなくって、
うん、
で、まあ、結局外から見ると不登校ですよね不登校っていう形になって、ただまあ私フリーで仕事してたからお家にいたんですよ、
うん、
だからそれでまあね、その話すると長くなっちゃうんであれなんですけど本当その時期も大変だったですね。でもまあなんとか乗り越えてっていうところがあって、
うん、
まあそうですね、それで大学へ行って、下の子が大学行ったら今度夫婦2人になったんで、
うん、
だいぶ生活はもう変わりましたね。
うん、
なんだろう、もともと自由にはしてましたけど、
うん、もう
かなり自由になりました、
うん、あ、そうか。やっぱお子さんが大学に入るぐらいになるといよいよ手を離れる感じがある ていう感じです。
そうですね、うん、そんなに世話焼いてたつもりはまあないですけど、うん、お弁当は作りたかったから私はあの子供のお弁当作ってたしね、うんうん、っていうのがあったり、まあ、送り迎えも多少してたりはしたから、そうね、うん、大学入ってからはなんかちょっと生活が一変したかなって感じですね。
あ、そうなんですね、うん、やっぱりそっか。なんかあの小学校、私は高学年に入ったぐらいがちょっと一つ区切りだったかなっていう気はしていて、うん、なんか本当にまあ保育園とかから小学校に上がると突然こう送り迎えなしに帰ってくるみたいな、行って帰ってくるっていうのが始まったりっていうのもあったけど、あの、ね、自分の世界を持ち始めたりとか、なんかその都度その都度区切りってあると思うんですけど、どの辺になったら本当に手が離れたなって感じるのかなっていうのを、うん、なんか先輩ママに聞いてみたいっていう、うん
ね、うん、まあそうね、子育てっていつまでだろうっていうふうに考えると、うん、なんか赤ちゃんの時はもう本当に育児っていう感じで、うんうんうん、そこからだんだん子供もまあ成長していく中で、まあ、上手に 親も子離れしなきゃいけないなとは思うんですよね、
うんうん、
私なんかはまあ仕事忙しかったから、うん、あんまりかまってる暇もなかったかな、下の息子は特に、うん、上はいないとね、かまっちゃったんだよね、うん、なんかあんまり料理もできないしっていう感じで、でも下の料理もずっとそれこそキッチン育児のベースになったのが下の息子なので、だから彼は料理も何でもやるしね、だから、うん、そういう意味ではある程度早くには手は離れていたけど、でも家出た時がやっぱり一番
こう、あ、そっか、
段落したかなっていう、うん、まあお金の面はさらに大変だったけど
確かに
生活は楽になったよ
そうですよね、そうですよね、そっかそっか。なんかこれをね聞いてくださってる方はやっぱりまだ赤ちゃんの子育て中とか保育園でとかっていう方が多かったりするので、なんかねそうやってその頃ってもうこれ一体いつまでみたいなところってあると思うんですよね。ちょっと成長してはまた別のことでが大変なことが来てっていう、なんか乗り越えたらまた次の課題が待ってるの連続なので、なんかそういう話を聞くとちょっと勇気が出ますね。
いやもう本当大学入ってからも大変ですよ。
あ、そっか、それ
大学入る時もね、上の息子の方がそれは大変だったけど、一浪して大学行ったんだけど、まあ、そこにもいよいよ曲折あって、で進学してから二浪してるんだよね、うん、ここで暴露してるとあれなんだけどさまあさ、何年トータルかかったのかしら、社会人生まれっていうそこを考えたらさ、なんか子育てって長いなっていう感じもするよね。
確かに、うん、そうか、そうですね、
社会人になったからまあ、うんうんうん、あれかなっていう感じですけどね、
うんうんうんうん、そうですね、まあ楽しいことと大変なことと両輪っていう感じですかね、
う
ん、
そうですね、うんうん、はい、
なるほど、そっかそっか。でもその子育てしながらも、ライターのお仕事とお料理のお仕事を続けてきてるっていうことですよね、
うんうん、はい、そうですね、なんかなんだろう、自然とこうなったっていう形ではあるんですけど、
うんうん、
家で仕事してることが多いんです。やっぱ勤めに出ていないので、うんうん、お料理する時もこっちにいるし、うん、まあ、ライティングの仕事も取材とかじゃなければ基本家にいるので、
うんうんうん、
まあね、家事しながらも仕事してたり、
うん、
もうちょっと若い時は原稿間に合わなければ徹夜とかして家でやってたのでね、なんか、うん、線引きが難しかったかな、意外と。
うん、その2つの仕事の線引き、それともプライベート と、
ああそうかそうか、そうそうそう、うん、なんかお家で原稿に追われてるから今日中にやっちゃわなきゃだけど、あ、なんか天気がいいな、洗濯機だけ動かそうみたいに洗濯機スイッチ入れてきますで書いてますね、パソコンに向かいました、ピーピーって、
あ、
洗濯機できたから干してこなくちゃって言ってほしくみたいな、そうこうしてるうちに、いやもうお昼になるじゃんみたいな、だからその繰り返しで、うんうん、そのパソコンの前に座ったら出社っていう風にはしつつも、うん、まあ、なんかこう家事しちゃったりとか、
うん、
その線引きが自分の中でね、きちんとやるのが大変だけど、まあ私には合ってたかなっていう、うん、感じがしますね。
なんか 私もイラストとデザインの仕事っていう、こうジャンルと、なんかリセッターリストっていうのを始めてもう7年くらい経つんですけど、なんか全然違うジャンルの仕事を2つ今やってるっていう状態なんですけど、なんか大口さんはその2つ、ライティングとそのお料理って、なんかその時期によって比率が変わったりとか、なんか意図的にこっちに重点を置いて取り組もうとかっていう風にしてた時期とかってありましたか？
意図的にはあんまりないんですけど、先週ちょっと話したその夢ママキッチンという食堂を始めて、今5年目になるんですけど、あれが始まった直後ぐらいから、自分自身は全然手を抜いてるつもりはないんで、タイミングなのかもしれないんですけど、ライティングの仕事がガンガンガンって大きいのがね、3つくらい順番に減って、ある意味ちょっとほっとしたのもありますね。その常に締め切りに追われている原稿をやりながら、そのキッチンの食堂の厨房に毎日立っていたので、本当に時間がなくてっていう感じだったから、まあタイミングなのかなって、全てはタイミング、神様じゃないけど、そういうタイミングかって受け入れるようにはしてます。
ああ、なるほど、そっかそっか。じゃあなんかそれは自分でコントロールしてるというよりも、なんかそういうふうに動いているものにこう自然と身を任せるじゃないけど、その時目の前にあるものに集中していくみたいな感じで両立しているんですかね。
そんな感じですね。チャンスをいただいた仕事は一生懸命やって、次につながるといいなみたいな感じでやってますね。
そうですね。そうか、そうか。なんか今後ってどういう風になんか仕事のこととか、なんかまた別のジャンルの仕事をしたいとかあったりします？
そうですね、なんかね、そういろんなことやってるからなんですけど、まあ、今その食堂をやってるのも半分私の妄想がまあ形になったようなものが食堂なんですけど、飲食店をやりたいと思ってたわけでもないんですよね。なのでそのキッチンスタジオが欲しかった。そのレシピ制作とかをするのにやっぱ作るので、でも作ると作ったものどうしようって形なんですよ。食べる人になって、今子供たちもいないから、だからキッチンスタジオがありつつ、なんかそのそばで働いてくれてる人がいて、その人たちのまかないになったらいいなみたいな、そういう感じの方がどっちかっていうと好きで、売り上げ上げないとスタッフさんの給料払わなきゃいけないみたいな、そういう中にいるんですけど、そことはまた違う方向の、まあ、なんだろう、料理教室まで行かないんですけどね、カフェ兼事務所兼みたいな方向には行きたいなと。で、ライティングの仕事も好きなので、結局、まあ、ずっとやっていきたいなとは思ってたね。最近そのやっぱ素敵な年齢になってきまして、目がだんだんですね、年齢とともにこうパソコンの目が見えなくなったりっていうのを感じたら、もう本当最近そう思うのね、これ何歳までできるかなって、この大きい画面で大きい字にしないと見えなくなってきて、スマホとかも見えないから、これ一生の仕事だと思ってたんだけど、あれ待って、これちょっと目がよく見えなくなってきたらできないんかもしれないなって思ったら、まあ、レシピ制作の方がどっちかって言って年齢関係なくできて、より幅広い人に関われたりするから、レシピ制作はライティング の要素も少し入っているから、レシピ制作がメインになったらいいかな。でなおかつ、その隣でカフェがあるんだか分かんないけど、事務所があるんだか、なんかそんなのを妄想したりしてますね。
いいですね、そこの近くに住みたい。
知り合いがいっぱいです。今日作りすぎちゃったんだけど、食べてとか持っててとかっていう近所のおばちゃんをやりたいです。
めっちゃいいですね。そっかそっか。なんかでもそういう風に今子育てが一段落してとか、まあ、今後ねまだ転勤はあるかも、
そうですね、夫の年齢的にあと1回か2回は転勤があるだろうなというのは思っていますけど、今もう店があるので、もし次移動があっても、多分私はついていかない、
あ、そっか、お店の方がありますもんね。
そうなので、多分今のところに私は留まって、今店のすぐ近くに住んでいるので、そうするといよいよ家族4人バラバラの生活になるかなっていう、ある意味楽しみ。
そっかそっか。 なんかライフステージによってそういうことももちろん起こりうることですよね。
そうですね、本当にいろんなことが起こりましたからね、ここまでに、うん、いろいろありますよ皆さん。
本当だ、はい、なんか今がね固定でずっと続くと思わない方がいいですね、うんうん、
それが人生だから大丈夫です、うん、何があってもきっと大丈夫だと思う、
うん、そうそう、いろいろ起きるもんだと思って向き合うと、うん、そっか、じゃああれですね、なんかちらっとねマイホームに対してどういうふうに考えるかみたいな話が、ね、うん、ちょっと、うん、あの事前の質問でありましたけれども、は
い、うん、マイホームね、一時期ね、うん、本当に一戸建ての家欲しいなって思った時期もあったんですよ、うん、だけどね、まあ、ずっと転勤族だから賃貸にいるんですけど、うん、まあ、今は全然そんなに固執してなくて、ましてやもう夫婦2人になっちゃったんで、うん、大きい家もいらないし、うん、で今やってる食堂がリノベ物件なんですけど、うん、そのリノベの魅力に改めて気づいたので、で今ね、その知ってる人はあの分かると思うんですけど、長野市に善光寺っていう大きいお寺があってね、うん、その周辺ってその門前のこう町並みが、古い町並みがあるんですけど、やっぱりね空き家がいっぱいあるんですよ、
うん、
その空き家をリノベしたそのカフェとかもすごくいっぱいあって、でも本当に素敵だなっていうのがこのお店をオープンしてから思っているので、そういうリノベ物件で、うん、なんかちょっとそのカフェか料理、いや、あのキッチンスタジオか県のようなマイホームがこの辺で持てたらなっていう、
いい、
今の最大の妄想です。
あ、夢膨らみますね、
うん、膨らんでますよ、
そっか、そっか、私聞き忘れてますけれども、大内さんってもともと長野県の方ですか、
はい、うん、私、難しい質問なんですけど、私生まれたのは長野市なんです、うん、で数ヶ月で引っ越してるらしくって、で、中野市っていうところが長野県の北西の方にあるんですけど、うんうんうん、そこに引っ越してて、うん、でそこで小学校出てて、で今もあの私の両親はそこにいます。
あ、でそうなんです。
父はもともと長野の人じゃないので県外の人なんですけどね、だから一応長野県出身って感じです、
はい、そうなんですね、そっかそっか、うん、じゃあでもマイホームというか、そのもしね、うん、キッチンスタジオ兼自宅みたいなのを持つとしたら、うん、長野市という場所でも全然、まあ、お店もね、うん、始められたお店もあるし、
うんうん、
その町としてはここみたいな感じですかね、
うん、なんかね今住んでるところが本当に町中って言えばいいのかな、うん、長野市の町中になるところに住んでるんですけど、
うん、
やっぱね便利なんですよね。で、あの夫が長男なので、
うん、
まあ、昔はね多分もしかしたらその飯山市っていうところの出身ですごく山奥なんですけど、うん、そっち行って一緒に住まなきゃいけないかもしれないななんて思いながら結婚したんですけど、やっぱりねその生活してみ、うちも転勤族でいろんなところで生活してみるでしょ、うんうん、そうするとこの街中の生活がやっぱこのくらいの年齢になってくると便利なんだっていうのをひしひしと、車なくても生活できるっていうところがいいなと思って、で長野県だと都会ほどねその喧騒も激しくなくて、うん、ちょっと行くと自然豊かじゃないですか、
豊か
あるし、
うん、
だからね今のところは非常にいいな、善光寺近いっていうのもすごく魅力的で、うん、街並みも落ち着いてるから、
うんうんうん、
だからねまあ夫はとは話し合いはしてないんです、私妄想なんですすべて
言いましょう言いましょう、どんどん
実現するかもしれないからさ、
うんうん、
まあでもなんとなく夫も今のところもね気に入ってるみたいだし、うん、まあここが次の住処になるかは分からないけど、
うん、
ここら辺で別にお家を持っても全然問題はないというか、うんうん、そんなふうに思ってます。
じゃあもしもその旦那さんが、うん、転勤になってだとしても、うん、まあいつかは転勤は終わるわけなので、その、はい、その時に、うん、ね、そこの新しいお家があったらそこで2人で暮らすっていう感じもいいですよね、そのスタジオ兼の、
うんうんうん、私はなんかねこの転勤族って好きで、
うん、
ジプシーな感じがどこでも生活できちゃうタイプなので。
あ、本当ですか。
もういい加減で、今のところもう5年も住んでると飽きてきちゃって、
そうそう、あ、結構じゃあ引っ越し間というか、う、引っ越し大歓迎ですね。
大歓迎、大変なんだけど大歓迎。
なんかいろいろ住んでみて、うん、なんか自分が好きだと思う街のなんか共通項とかってありますか。
なんかやっぱ人ですかね、 立地とかよりも人かなっていう感じはしますね。でね、一回ね、松本に住んでみたいってずっと思ってるんだけど、松本住んだことがないんだよね。
いらしてください
本当はね、転勤で松本に行ったことがあって、で追いかけて行くつもりだったら、子供の学年のタイミングを見てたら合わなくなっちゃって、で結局住めなかったんだよね。そう、ちょっと松本も楽しそうだから住んでみたいなと思ってる、だからね、あんまりその一箇所になんか家持っちゃうと定住しなきゃいけないから。
そうなんですよ、
もう断らないそうっていう感じです、私は。
なるほどね、そっかそっか。じゃあ旦那さんの転勤先が松本だったらいいのに
ね、本当。そしたらあの2拠点で、
いいですね、
夢の2拠点生活をしたいです。
いや、じゃあそしたらあの大渕さんのお家を教えてもらおう。
そうだよ。そしたらあの今日ちょっと惣菜作りすぎたんだけどさって言ってすぐ呼びつけるから、は
い、すぐ
近所のおばさんに なりますから
。そっか。でもなんかさっきあのね、仕事の仕方というか職種がこう年齢と関係してくるんじゃないかっていうのもありましたけど、なんかそういうふうに、なんていうのかな、こうね、会社勤めでずっと行くっていうわけじゃない生き方を大渕さんもされてると思うんですけど、なんかそうやって自分のライフステージとか年齢に合わせて、なんかこうその経験がまた次のそのなんていうのかな、こう力を入れていくお仕事に役立ちながらみたいに仕事を生み出していったり、それに取り組んだりっていうのが、なんかお話聞いてるとなんか楽しみになってくるっていうか、何歳になっても。
そうですね、
例えば、なんか自分の70代とか80代とかってなんかイメージ湧きます？
湧いてる
湧いてる、聞きたい。
なんかね、なんだろうね、あの何か一回質問されたことがあって、離婚を考えたことありますかって聞かれたことがあって、ないんですよ。
ちょっとドキッとするじゃないですか。
いやいや、あの、いや、なんだろうな、私が多分すごい自由すぎて、夫は大変なんだと思います。だから夫はもしかしたらあるかもしれないよ、考えたことある、ないって言ってたけどね、夫も。でもなんかなんだろうね、その夫の方は会社員だから、定年退職っていうのがあるわけだよね、でもそろそろ見えかかってきている年齢なので、今後どうするかなって、定年になったら、私はなんだろう、生涯仕事をこう続けていく、料理の仕事とかライティングの仕事をいろいろやっていきたいなと思っていて、夫は多分退社したら畑とかやってくれたらいいなという、もともと農家の出身だからね、そう、だからできなくはないと思う、あのちょっとした家庭菜園ぐらいなら、私虫とか一切苦手なので絶対できないんですよ。
意外、そうなんですか。
ほんとちょっとした虫でもダメなんです、もうギャーギャー騒いでますよ。
野菜についてる時あるじゃないですか、
手袋してやる。
そうか、そうか、なんか可愛いな。
ありがとうございます。ありがとうというのが分かんないけど、でもね、野菜、その虫がついているような野菜は鮮度が良かったり農薬使ってなかったりって、安心な野菜だってことはすっごい分かってるの、だからあえてそういうものを使いたいし、もういただいたらすごいありがたいんだけど、自分では作れないのね。だから、そんな定年退職になったらそれをやってくれたら、あの私はその野菜を使ってレシピ制作したり、カフェのなんかお料理作ったりっていうのが、できたら、
めっちゃいいですね。
本当にもうやりがい、夫がやってくれるか分かんないけどね、なんかそういう生活が、でそれも山の方とかね、中山間地行かなくても、この善光寺の界隈でもちっちゃな畑とかはあるんだよね。
いいですね。
だからそういう場所があって、ちょっとそれでたまに、2人でどっか旅行ってほど遠くは行かなくていいんですけど、なんか旅行とか、旅行っていうかもうね、なんて言うんだろう、個人的な目的で旅行行くのが苦手なの、仕事として。
どういうことですか？
行きたいの、どこかに。仕事という目的があって全国飛び回りたいのね。
そ
のついでに仕事が終わった日の夜はどこかその地元の居酒屋さんで地酒を飲んで美味しい地元の料理を食べれば満足。
ああ、
スポットも時間があれば一箇所寄ればいいかなぐらいの、なんかそういう風になったらいいかな、私の仕事の都合で今度どこどこ行くからじゃあ一緒に行こうって言って送っていくみたいなのになったら理想だね。
いいですね、いいですね。
目は膨らむね。
でもなんか と大口さんだから叶えそう
引き寄せよう喋、うんうん、りながら、
でもなんかそのね、あの今お話にもあったけど、ご夫婦な、うん、すごい仲良さそうなイメージがあるんですよ私、大口夫妻。なんか秘訣とかあるんですか？
でもね、
気をつけてることとか
全くないですね。私自由にさせてもらって本当に感謝しかないですよ。嘘っぽいけど本当にそう思ってるんですよ。あんまり面と向かって言わないんだけど、うん、でもね、あの最近ここでその例のコロナのせいでこっちにいる息子がね、
うんうん、
あれよく夫婦やってるよねっていう場面が見た目はもうね、話がすれ違いすぎて
どういうこと
で、もうそれがもう普通になっちゃってて、私たちも、うん、で、あの夫が質問してることに対して私が違うことを答えてたりとか、うんうん、がよくあって、でも、うん、そういう風に息子には見えるんだけど、実はちゃんと夫が質問していることは分かってるの私は、うんうん、その先を答えてたりするんだけど、
そうか、
なんかよくやってるよな、それで夫婦って、いやもう長年やってるんでみたいな感じでやってて、あ、まあ自由にやってることですかね、
が
唯一、うん、まああとはね、うん、まあご飯かな、やっぱりご飯だけは、うんうん、まあ、すっごい真剣には作ってないんだけど、ここぞという時はちゃんとする、
うん、ここぞという時、
うん、なんかちょっと疲れてそうだなとか、すっごい大変そうな仕事だな、 あんまり詳しくは聞かないけど、うん、とか、なんかそういう時とかはあの夫の大好物を作ってみたりとか、
優しい、
そしたらさ喜ぶんだよ、可愛いね、
いや喜ぶそれは
でもまあそれでね、少しでも元気になってくれるんならっていう感じで、だからまあ料理はそんな感じでやってるかなって感じかな。
それはでもいいことを聞きました。そうですよね、なんか子供が元気ない時に好きなものを作ってあげるとかっていうのは、うん、なんかこう、あの頭の中で想像がなんか選択肢としてあったけど、うん、夫のね仕事が大変そうな時に作ってあげ、うん、好きなものを作ってあげるっていうのは私思いつかなか
った。そうなんだね、それ聞きますよ。だから裏返すと普段から作ってちゃダメなの、
うん、あ、なるほど、ここぞという時
に、ここぞという時のものを用意しとかないといけない。
そうか、勉強になるなるほどね。あ、でも、うん、でもそういつもね、あのインスタ、うん、あの大口さんされてますよね、はいはい、すごい美味しそうなお料理と、うん、なんかね、ビールとか、なんかね、飲み物と並んでたり
2人の共通の趣味が酒かなっていう感じなので、でもこれがずっと続いていくんでしょうね。お酒をこうちょっと飲みながら、うん、まあそんな豪華なものじゃなくてもいいので、うん、ちょっとつまんでっていう、ささやかな毎日が続けばいいかなっていう感じですかね、う
ん
う
ん、いやなんか温かい気持ちで、なんか2回目の、はい、収録が終えられそうですありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ということでここでねお時間になってしまったんですけれども、ちょっと2週にねわたってちょっとじっくりお時間いただいてお話を伺ったんですけども、はい、なんかいかがでしたでしょうか。
ね、もうなんか時間が短くてもっと喋りたいって感じします。
本当まだまだ話せそうだし、まだまだ聞きたいことある。
楽しかったです、本当にありがとうございました。
よかったです、ありがとうございます。はい、じゃあなんか最後にもう一個だけお話ちょっと聞きたいことがあるんですけども、はい、なんかまたね新しいことを、もう随分あの1回目の配信で、先週の配信で、あの、うん、いろんな活動を教えていただいたんですけど、また新たな活動を始められたということで、
はい、
について、はい、教えてください。
はい、ありがとうございます。私が共同代表を務めてます夢サポママアット長野っていう団体なんですけれども、ママの一歩を応援するっていう活動をたくさん今までしてきました。でその中の活動の流れのの一つとして、オンライン子育てサロンっていうのが この10月1日に、オンライン上にオープンします。これ長野県の元気づくり支援金っていうね補助金の採択いただいて、一生懸命私たちが今準備、10月1日のオープンに向けて準備をしているっていう段階なんですけど、まあ、コロナでねなかなか外にも出れなくなったりとかしていますし、ただでさえねお子さん小さいとなかなか外に出にくいっていう環境、あと長野県だとね本当あの住んでる場所によっては、なかなかこうママ友ができないみたいなところもあるので、うん、オンラインでねぜひつながって、その小さな悩み とかの解決になったらいいなということで、現在ですね LINE 登録をしていただけるとそのお知らせがいくような仕組みを作っていますので、10月1日のオープンを待ちながら LINE もぜひ、ね、登録していただけると随時情報を発信しています、はい、なので LINE の、登録の URL をね多分山本さんの方で後で貼っていただけるかと思うので、はい、そこから登録お待ちしてます。
はい、ありがとうございます。これは本当に心強い試みだと思うので、
ね、本当に私たちも小さい子供が小さい時にあったらよかったのにっていうものを作ってますので、
うん、あもうそれは本当にあれですね、今子育て中でねなかなか本当お友達できないとか誰に聞いたらいいのみたいに悩んでる方多いと思うので、ぜひ皆さんこちら概要欄のリンク先から登録をしてみてください。はい、
お願いします。
はい、ということで、今回でねお別れになっちゃうんですけど、ちょっとまたぜひ別のテーマを何かご用意しますので、はい、遊びに来てください。
ぜひぜひ読んでください。
はい、では、今回のゲストは一般社団法人日本キッチン育児協会代表理事でありフリーライターの大口智子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回のあの人の毎日はここまでとなります。概要欄にお便りフォームをご用意しています。感想、質問、トークテーマなど募集していますのでよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。山本香織がお届けしました。